お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
9月16日 SBS 日本語放送ニュースを始めます。1972年1月30日デモ行進中の市民27名がイギリス空挺隊員に殺害されるという事件が北アイルランドのデリーで起きました。これは血の日曜日事件として知られています。この裁判がイギリスで始まりました。元空挺隊員で兵士 F と呼ばれている男がかけられている殺人罪で無罪を主張しました。検察は13人死亡のうち2人の殺害がこの兵士 F と特定されている男によるものだと主張しています。当局は2019年他の元兵士16人を起訴するには証拠不十分と判断し、兵士 F は血の日曜日事件で起訴された唯一の退役軍人となりました。しかし北アイルランド退役軍人局のデイビッド・ジョンストン局長はこのような事態になるべきではなかったとしています。数十年にわたりあまりにも多くの退役軍人が不当な捜査の標的にされてきていたと主張しています。
Many veterans today feel frustrated.
多くの退役軍人が1998年以来レガシープロセスに不満、怒りを感じ、そして実際に裏切られたと感じています。ジョンストン局長でした。アンソニー・アルバニージー首相の選挙事務所が別の場所に移転します。シドニー中心部マリカボロのグレンドラー選挙区にある首相の事務所は長期にわたり特にガザ紛争をめぐる抗議活動の標的となってきました。首相はこうした抗議活動が約30年にわたる賃貸契約終了の理由だとしています。地主であるアングリカンチャーチがこの混乱を許容できなくなったのが理由です。礼拝に支障をきたし、教会に訪れる人たちが駐車場を使えなかったり、ひどい時には嫌がらせを受ける状態となっています。一部の批評家はこの動きは危険な前例だと指摘します。首相を追って新たに設置する事務所に向かう抗議者たちを勢いづかせるだけだと指摘しています。しかし首相はチャンネル7に対し、デモ参加者は選挙区事務所を標的にすることで自らの主張を無意味にしているとしました。NDIS、センターリンク、メディケアといった支援へのアクセスを妨害すること、これは中東のいかなる意義にも貢献していません。ただ人々を混乱させ、抗議活動者が支持していると主張する内容から人々を遠ざけるだけです。アルバニージー首相でした。ドナルド・トランプ大統領は、メンフィスに州兵を派遣する大統領令に署名をしました。これはワシントン DC への州兵派遣の再現だとトランプ大統領は述べています。大統領はこの措置は犯罪対策のためだとしています。ホワイトハウスがソーシャルメディアで投稿したところによると、メンフィスの総犯罪率が全国平均を上回っているからだとしています。しかし、メンフィス警察は、2025年の最初の8ヶ月における主要犯罪カテゴリーのすべてにおいて、前年と同じ時期に比較し、犯罪件数は減少していると報告しています。テネシー州選出の民主党下院議員、ジャスティン・ピアソン氏をはじめとする批判派は、この大統領令は大統領権力の限界を試すものだとしています。ピアソン氏はトランプ大統領が民主党が治める都市を標的にしており、この動きは政治的な動機によるものだと話しています。今日は犯罪についての議論です。14ヶ月後には投票所における投票権の保護についての議論になるでしょう。3年半後には大統領選挙とその保護の必要性についての議論となるでしょう。 投票所に行って、周辺がそこにいて、ただやることが本当に投票したいですかと尋ねる。これは単純なことではありません。私たちの民主主義によって危険な障害なのです。ピアソン氏でした。アメリカ国務長官マルコ・ルビオ氏はイスラエル訪問中にエルサレムの地下にある遺跡を視察しました。ダビデの町で知られるこの遺跡はユダヤ教、イスラム教、キリスト教の聖地とされています。ユダヤ教徒には神殿の丘、イスラム教徒にはハラム・アッシャリーフ、高貴な聖域と呼ばれています。ここは数十年にわたりイスラエルとパレスチナの紛争の中心となっている場所です。国連の独立国際調査委員会が7月に発表した報告書によると、この土地は2000年代初頭からエラドという入植者グループによって発掘が進められているとしています。しかしエラドは土地を占拠、パレスチナ人の家屋を買収、南部地域シルバンに住むパレスチナ人家庭の立ち退きを迫り、発掘サイトにはユダヤ人住宅が建設されています。シルバンの活動家ファクリ・アブ・ディアブ氏は、この遺跡での発掘調査は透明性を欠いたまま行われ、占領地に関する国際法に違反していると主張しています。しかしルビオ氏はこうした意見を一蹴しました。彼はこの地域のあらゆるものが政治化されていることを理解し、ここは単に素晴らしい考古学遺跡に過ぎないとしました。お聞きの放送は SBS の日本語放送です。ニュースを続けます。昨夜、シドニー南西部にあるミントのショッピングセンターの駐車場で、子供が車に挟まれる事故がありました。この事故で5ヶ月の赤ちゃんが死亡、5歳の子供が重体になっています。35歳の女性が運転していた車が関与していると伝えられています。目撃者がチャンネル内にこの悲惨な事故の様子を話しています。
A baby was...
赤ん坊は乳母車の中にいて事故に遭い、もう一人の小さな子供も怪我をしました。たくさんの買い物客がいましたが、この事故を目撃してトラウマになりました。目撃者によると、事故対応に当たった警察官や救急隊員らは明らかに悲しみに涙を流していたとしています。オーストラリアでは16歳未満のソーシャルメディア禁止が間もなく施行されます。ソーシャルメディア企業は本日中に各社のプラットフォームから16歳未満のユーザーを締め出す方法について指示を受ける予定です。アニカ・ウェルズ通信相と e-safety コミッショナーのジュリー・インマン・グラント氏は、年齢制限法に関するガイドラインを発表する予定です。このガイドラインはソーシャルメディア企業に対し、16歳未満のアカウントを検知・無効化し、再登録を防止することを義務付けます。プラットフォームが12月10日以降、法遵守のための合理的な措置を講じない場合、最大4950万ドルの罰金が科せられる可能性があります。8月、自宅の敷地内で警察官2人を射殺した容疑で逃走中のデズモンド・フリーマン容疑者の捜索が未だ続いています。この大規模な捜索では移動制限が課されていました。ビクトリア州の町ポレパンカのビジネスの売り上げは急激に落ち込みました。この捜索が4週目に突入し、州政府が財政支援を打ち出す中、住民は観光客に戻ってきてほしいと訴えています。この地域はビクトリア州のハイカントリーにある人気の観光地です。チェリーウォークカフェのオーナー、リアン・ボイド氏は近くの町ブライトをここ3週間ゴーストタウンと呼んでいます。アブンズバリー選出の国民党議員によると、このビジネスへの打撃はマートル・フォードまで広がり、ベーカリーの売り上げが 40% 減少したとしています。 オーストラリア経済が再生可能エネルギーへと移行する中、研究者たちは絶滅危惧種である動植物を保護するための計画を提案しました。これはオーストラリア自然保護財団とメルボルン大学の共同研究によるものです。コアラ、ウォンバット、モモンガなど2000種類以上が絶滅危惧種に指定されています。マッピング調査の結果、危惧種のほとんどは密集して生息しており、生息地は容易に特定し、危険を回避できることが分かりました。絶滅危惧種が必要とする土地の3分の1の使用を回避することで、価値の高い生息地の最大 90% を保護できるとしています。財団のポール・シンクレア事務局長代理は、自然と再生可能エネルギーインフラの共存を確実にするために、連邦政府は正確なマッピング調査に投資すべきだと話しています。お聞きの放送は SBS の日本語放送です。ニュースを続けます。ニューサウスウェールズ州では小売店からの盗難が急増しています。アルコール飲料が最も多く盗まれています。これはオーストラリアの犯罪統計調査局のデータで明らかになりました。小売店での窃盗は過去10年間で 30% 増加しています。特にアルコール飲料の盗難は 140% 以上の増加となっています。オーストラリア小売飲料協会のマイケル・ウォーターズ CEO は、このデータは業界が直面している状況を裏付けているとしています。業界には万引きだけではなく、従業員への暴言や身体的虐待の増加も含まれています。ウォーターズ氏によると、全店舗の半数が毎週客からの暴言、暴力行為を報告しているとしています。続いてエクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で98円32銭、US ドルで 66.67 セント、ユーロで 56.69 セント、イギリスポンドで 49.02 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で147円46銭で取引されています。続いて天気予報です。お昼時点での明日9月17日水曜日のお天気です。パースはにわか雨があるでしょう。最高気温は19度。アデレードも朝方にわか雨があるでしょう。最高気温は17度。メルボルンはにわか雨があるかもしれません。最高気温は15度。ホバートは1、2度にわか雨があるでしょう。最高気温は13度。キャンベラは晴れ、最高気温は17度。シドニーは晴れ、最高気温は24度。ブリスベンもほぼ晴れ、最高気温は30度。ダーウィンは晴れ、最高気温は33度の見通しです。以上、9月16日のニュースでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。